出家して厳しい修行してひたすら現世における生きること、老いること、病気、死ぬこと、死苦、苦しみを、あるいは煩悩からの下脱、悟り、そういうものにとらわれない澄み切った境地、この世界を求めた仏っていうのはね、拝むんじゃない。仏かれた、煩悩から仏かれた、自由になった世界のこと、境地のことなんですね。それをまあ仏像で表すという、仏けた人の姿と。仏で表すということなんですね。拝むものではないまです。ついでに、お釈迦さんはですね、輪廻生まれ変わりということもはっきり否定しています。来世のことを一切お釈迦さんは言わなかった、ね。びっくりですね。じゃあなぜ仏教に来世極楽浄土の思想が入ってきた。それは5世紀になって。ごめんなさい、紀元前5世紀でお釈迦さんが1世紀になってお釈迦さんが死んで後ですね、弟子たちはお釈迦さんの教えを封じた、お寺の中に閉じ込めた。で、多くのお釈迦さんを慕うところの衆生、多くの民がお釈迦さんの教えを求めてですね、そしてお釈迦さんの教えを自分たちでじゃあ作りましょうかと言って作ったんですね。それが大乗仏教、大乗仏教運動というのが起こったんですね。ここでたくさんのお経や仏が取り入れられた、生まれたんですよ。何もないところからね、そんなもの作れませんから、何から作ったかというと、インドから元にあるバラマン教、バラモン教、ヒンズー教から取った。ヒンズー教にはたくさんの仏やたくさんのお経があるんですね。大乗経典というのはここで生まれるわけですね。法華経や華厳経や唯摩経や、いろんな優れたお経がここで生まれるわけですね。日本に来たのはこれ大乗仏教、インドから中国、中国から朝鮮半島を渡って538年日本に来た。だからお釈迦さんの直接の教えは残念ながら来てない。スリランカやタイに今ある、少女仏教としてある。浄土ということですが、この大乗経典が5世紀生まれた時代において、浄土三部経というお経が同時に生まれたんですね。この中に初めて浄土という教えが出てくる。浄土という教え、これがね、まあ仏さんの説かれた世界、死んだそこに仏さんの世界に迎えられるんだと、こういうですね、考え方の後に作られてきたわけですね。結論付けますと、仏教では正確に言えば、お釈迦さんの根本仏教、原始仏教から言うならば、天国というのは説かれてないのであります。輪廻もないのであります。輪廻はヒンズー教から来ている。仏の世界、それはこの世の煩悩苦しみから解かれた下脱の世界境地、その世界に仏さんがいて迎えてくださるという、そういう考え方だそうですね。そしてそれは実は浄土とは実在する世界というよりも悟りの世界であり観念の世界なの。観念の世界なの。浄土行ってもですね、そこでお釈迦さんのもとでみんな修行するという世界なんです。なお修行していくという世界。驚きますね。ずいぶん違ってきているということでありますね。これが仏教の天国であります。じゃあ、キリスト教の天国はどうかという話なんですよ。ようやく本筋に入ります。聖書の中に、天国についてはっきり書いてあります。旧約聖書の中にも出てまいります。イザヤ書の中に完成された世界という形で出てまいります。非常に麗しい平和な国です。完成された国ですね。新約聖書に入って俄然これが明るくなります。天国もはっきり書かれてあります。イエス様が現れてくださいました。イエス様は神の国の福音を語ってくださった。天国のことを語ってくださったんです。皆さん、天国の言葉を語り、そしてその神の天国の説明を聞いても分からん人に見て分かるように、奇跡という方法で表してくださいました。イエス様はたくさんの奇跡、印を行いましたけれども、その最大のものは死人が生き返るという奇跡ですね。少なくとも3度出てまいります。そしてイエス様を入れれば4、イエス様も死んで蘇られる。 永遠の命があるということなんですね。それを奇跡の中をもって神の言葉とともに奇跡をもって人々に表しなさったんでありますね。パウロという人が世の終わりに神の国が現れるということをはっきり語ってますね。本当に素晴らしい世界。ヨハネというキリストの弟子で一番長生きした100歳まで生きた人は、迫害やってパトモスと映画界の島に流されて、その時に啓示を受けまして、今から開きます、先に読んでいただきまして、ヨハネの黙示録という本当に素晴らしい天国の描写を、ね、書き残しておりますね。聖書の中には天国ははっきり出てくるんですね。むしろ聖書の言い方にするならば、この現世というもの、この世というものは影です、歌方です、幻です。まあ、これはね、仏教もね、本当に鋭くその点は指摘している。この世のものはみんな実体のないものだろうという言い方をしますね。空である、一切が空、ね、聖書の旧約聖書の伝道の書という中にもこのことが出てまいりますけれども、まさに影なん。私たちは生きている、生きていろんなことをこう今やっているわけですね。その中で喜んで悔しかったりですね、まあ一つの駆け引きをやったりですね、いろんなことをやったり遊んだり、もう生きているというね、私の現世というのは全てだと思ってますけども、しかしながら聖書の言葉からのそれは実体のない世界だと言うね、空の世界だと言う、それはやがて過ぎゆく世界な、朽ちゆく世界な、失ってしまう、みんなこの世のものは失っていく世界なんだと。実体とのあるならば、それは来たるべき世に実体があり、この世の現世というものはまさに影なんだ、実体なきものなんだと、ね、私は死んだらみんな終わるでしょ、過ぎていくでしょ、朽ちていくでしょ。それが本当の姿だと言ってるんですね。むしろ本当に現実なのは、リアルなのは、来たるべき神の国なの。この国こそ本当に確かな国なんだと、こういう言い方してるんですよ。天国はどういうところかということで、今先ほど読んでいただいた黙示録の第21章、これは一世紀の終わり、ヨハネという人が幻の中に神様が啓示を与えられて神の国を垣間見たことがここに記してあるんですね。今から2000年前の書物でありますね。でここにはね、象徴的な書き方で天国のことが記されております。で天国ってのは皆さん現実リアルな世界だと申しましたけど、しかしながら私たちの限りある人間が想像すること、人間の理解をはるかに超えている世界なんです。その天国の素晴らしさというのはここに書いてあるんですが、人間の言葉では到底説明不可能なものだということをどうぞ頭の中に入れながら、それでも私たちのために、人間のために天国がどのようなものなのかということが、そのイメージが記されている。当時の一世紀の終わりの時代、ローマ帝国の時代、キリスト教は迫害を受けてましたけれども、その時代の背景として、ここに、黙示録の中に記されているということをどうぞ頭の中に入れておいていただきたいですね。私はまた新しい天と新しい人を見た。新しい天、新しい、新天神と申します。これ天国のことです。やがて最終的に到来する神の国のことです。先の天としては消え去り、先の天とは今私たちのこの地球です。世界です。これやがて瓦解すると、それを言ってますね。火で滅んでしまう。先のものが全部消え去って、新しい新天新地がそこに到来するという、そういう言い方がなくて、海もなくなってしまった、古いユダヤの世界で海というのは恐怖の世界なんですね。それ一切の恐怖がなくなる、すべてのものを飲み込んでしまう、恐ろしい世界がなくなってしまう。二節、また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花のように用意整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見た。まあ、これは 説明が必要なんですけども、これもですね、聖なる都新しいエルサレムというのは着飾った花嫁の夫のために着飾った花嫁、これも天国の一つの描写なんですね。説明を省きます。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共に、幕屋というのは神殿のことですね。神がそこに住まう社のことですね、教会のことで、そこに神が住まわっていらっしゃるというところ。天国では神様が共にいてください。私たち現世において今神様がいらっしゃると信じる私たちもね、時に神様が遠いお方のように思われるんですね。神様、あなたの愛の方で、あなたが本当にいらっしゃる縁の方であるならば、どうしてこんなことが起こってくるんですか。なかなか神様がね、近くでなくて遠くにおられるような、神様のことを感じることができないのは、そういう時もあるんですよ、感覚的にね。だけども天国においては神の幕や神の臨在が人と共にあり、もうそばに触れることができ、交わることができるお方として、この肉の目、霊の目で神様を見て、そこで礼拝し交わることができる、共におられる方、その方が一緒であるという、それが天国です。まどろこしい方が出てまいります。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまし、共に共に共にという、言葉が出てまいりますが、ああ天国で神が共にいてくださる、もはや神様がわからないなんていう世界じゃないんです。本当に愛と慰めに満ちた素晴らしい私たちの救い主、創造主が私は一緒に共にいてくださる世界ですね。そして素晴らしいですね、四節、人の目から涙を全く拭い取ってくださる豊かな慰めがそこに与えられます。私たちこの地上世界において本当に苦しい、辛い、悲しい、いろんな涙を流すことがありますけども、皆さん天国には涙を流すことがない。その優しいお方が私たちの涙を全部脱ぎ取ってください。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからである。私はこのところの描写が天国の描写で一番大好きなところなんですね。皆さんはどう思われますか。さあもう少しですね、聖書全体の中から天国はどういうところかということを、特に黙示録を中心しながら、そしてイエス様の言葉を中心しながら簡単にお話して終わりたいと思いますが、天国はどういうところか、聖書が教えている天国は、第一にそれは栄光の国です。光の世界です。天国は光の世界です。天国には神の栄光とキリストの光が満ち満ち溢れています。21章の23節、今21章の1節から言いましたけど、23というところをめくっていただいて読んでみたいと思います。23、408ページの上の段、終わりの方ですね。都には月や火や月がそれを照らす必要がないと、天国にはね、太陽がないんですって。太陽がなければ月もないわけですね。照らすものが必要がないの。電灯も懐中電灯も必要ないんですよ。神の栄光が都を明るくし、子羊が都の明かりだからである。主国民は都の光の中を歩くと書いてあるんですね。輝く光の世界だと書いてありますね。神の栄光が輝いている。子羊、これはイエス・キリストのことです。イエス様が輝いて光となってくださっている、光り輝く世界なんですね。この世には闇があります。さまざまな闇があります。その闇を私たちは経験し、本当に心が暗くなり、生きる望みを失ってしまうことになります。昔都営のヤクザ映画で鶴田浩二という人が